和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は北海道ハイヤー協会会長でいらっしゃり、東北交通の社長でもいらっしゃいます今井和彦さんです。今井さん、小樽ご出身、生まれです。
生まれが小樽です。
ですよね、はい。で大学が東京の成蹊大学、工学部、
工学部、電気工学から卒業です。国語とか大の苦手でそれから社会とかそういうのが大の苦手で、もういまだに文章を書くのが下手で、よく家内や娘から怒られてるんですけども。
いえいえ、卒業されて朝日ガラスに行かれました。
そうです、
今 AGC、
AGC ですね。
ですよね、
はいはい、
はいはい。ですからそういうところに行かれて、でそこをお辞めになったのが、
まあまあ父がちょうど私が26の時に、はい、まあ胃がんになりまして、はいはい、でも今から40年前なん で親戚に医者がいて、まあ最悪半年ぐらいしか持たないよって言われて、まあ、私兄弟で男一人だったもんですから、はい、これはもう会社辞めてうちに帰ってきて家業を継ぐしかないなと思って。
お父様が立ち上げられたってお話でしたもんね、はいはい、今の東北交通さん。
そうです。
はあ。で社長さんになられたのが37、8歳ですか。
確か5か6、
ね、5か6、
平成元年の時ですね、はい。
当然いろいろお父様の下で学ばれたとはいえ、
まあ、
社長業
学ばれたというか、ほぼ、まあ、大正の初めの父だったんで、もう明治生まれに近いんで、黙って言うこと聞けみたいなそんな
昔はそうです。
そうです、そうです。
みんなどこの会社も、
さんのお父さんもそうだった。
いや、そうだと思います。余計なこと言うんじゃないってね。
そうそう、
原骨もらったようなもんですから。
そうです、そうです。こうしろああしろなんて一切言いませんし、
でそういう中でずっと、じゃあ今社長さんとされたもう40年以上でじゃないですか。
そうですね。ですからちょうど平成、社長になって32年ぐらいになりますかね、はい。
はあはあ。じゃあこの業界も40年。
そうですね、この業界40年ぐらいです、はいはい。
これだけ長く社長さんとして続けられるご苦労もあったと思いますけれども、何ですかやっぱり秘訣は。
いや、もう目の前のことに一生懸命やるしかないんじゃないですか。
毎日、
ええ、
でも従業員もいらっしゃるわけですから。
まあそうですね、ちょうど私和久井さんもご存知かも分かんないですけども、はい、昭和48年にオイルショックがあって、はい、で50年に入社するときに、ちょうど入社する、まあ、49年に父がタクシー会社以外の別な事業をやってて、そこをちょっと倒産したりして、ちょっといろいろ苦労されてですね、で大学はもうそれこそ電気工学科と言いながら麻雀学部、そんな、麻雀学部、
はいはい、
お酒の学科みたいなところで、
そうです
そうです、そうずっとそこにいて、ほぼあまり大学には行かず、近くのジャーソーに通ってたみたいな、
はいはい。
でまあ、就職はなんとかなるだろうと思ってたら父の会社がおかしくなっちゃってまあ自分で行くしかないと、でたまたま朝日ガラスがうまく採用していただいて、たまたま私技術系だったもんですから、
はい、
技術系
で、
ちょうど昭和50年でですね、初めて大卒の初任給が10万円を超えた頃なんですよ。
は
あ。で技術屋っていうのはやっぱりどうしてもなんていうかな、その事務屋から比べると給料若干低いんですけれども、朝日ガラスが一番給料高かったので、
なるほど。
で目にってまたここだと思って行ったら、うまく採用してもいただいて、
それ昭和
50年、
50年、
はい、
僕は昭和47年ですけど、あの頃 49,800 円です。
だと思う。
僕は文系ですから、
はいはいはい。でも倍々で伸びてたところです。
そうですよね。
そうなんです。で昭和50年に初めて10万円を超えて、よく覚えてます、
ね。いやでもまあ、あれですね、迷われることはなかったですか。どうすか、いやこれだけいい金もらってるし環境もいいし。
いやいや、全然全然、もう父がもうちょっとちょうど私が就職する頃、会社潰して貧乏してたんで、うちもなかったし、恥ずかしい話、大学の時に休みに帰ってきたら、うちに帰ってきたらかぐりなんか後ろに赤い紙が貼ってあって、
あら、
で おやつなんだよって聞いたら、お前よく見とけって、これがお前赤髪って言うんだよっていう、
はいはい、 差し押さえですね。
差し押さえ。まあいい経験をさせていただいてます、
ね、でも、はい、今井さんが例えばタクシー業界に入られて、はい、例えばあの社長さんが引き受けられてずっとあの頃は、はい、まだタクシー業界ってのはおせおせイケイケの勢いでしたよね。
そうです、そうです、
ね、
そうです。あのちょうど許認可で真っ只中で、はい、2年ごとに運賃の改定っていうのがあって、
はい、
でまさに世の中まだ伸びてた頃ですから。
そうですね。
で49年のオイルショックでちょっと来て、うん、まあ、あとはその低成長の時代がしばらく続きましたけれども、まあ、そんなに経済としてはおかしくない、はい、
ですよね。ですから、はい、会社なんかもですね、例えば報道なんかは、はい、取材事件事故があると、はい、まあ、現場に行くわけですけれども、はい、平気でタクシー借り上げてましたから、
はいはい、
1日と2日、
そうですね、
ね、で釧路とか帯広とか函館、
そうそうそう、
もう記者ももちろん、
はい、
もうそのタクシーを借り上げてお願いしますね、
そうそうそう、
一緒ですよっていう時代でしたもんね。
そうです、そうです、
そういう時代でした、
時代でした。ですからあの、まあ、あの和久井さんもご存知だと思うんですけども、タクシーのチケットってございますよね、はい、これはあの、まあ、配協会実際には協同組合でやってるんですけども、これの売り上げっていうのはあの年間、まあ、協会でまとめるんですが、はいはい、あのちょうどバブルの頃ですね、大体1年間で150億ぐらいのマーケットだったんですね、あのタクシーのチケットが、
チケットね、
チケットが、まあ、あのタクシー全体のマーケットが、まあ、法人だけで個人は分かんないんですけれども、年間の確か700億ぐらいの、だから月50億から60億ぐらいの売り上げで、まあ、それがずっと落ちて、ここのところコロナ前ですと年間だいたい400数十億くらいの数字だったんですけど、このコロナでおそらくそれがもう300億切るような状態になってるんだと思います。でその頃ちょうど、ね、和久井さんがもうおっしゃってたそのタクシー使いたい放題じゃないですけれども、あのチケットがどんどんどんどん、
はいはい、
あのまあ、カンカン設定もあったんでしょうけど、150億くらいだったんですけども、それが、まあ、あの 役所も使わなくなり、
はい、
各企業も使わなくなり、まあ、今あの電子化してますんでね、
はい、
そういうこともあるんですけれども、今紙チケットのタクシーのチケットの売り上げというのは大体年間 4,50 億くらいに落ちちゃってます、
ね、あ、そうですか、はい、でもやっぱり、まあ、私たち現場にいたりすると、ね、はい、チケットは使わせてもらってるわけですから。
そうですね。タクシーっていうのはあの私いつも言うんですけれども、あの例えばあの胆振東部の地震がございましたよね、はい、ちょうど2年半前、
はい、
2018年の9月6日に、であの時に皆さんご経験されたと思うんですけれども、2日間のブラックアウト で、
はい、
で信号が動いてないんで、当然あの JR 地下鉄、はい、停電ですから、でバスも信号が動いてないんでストップして、
うん、
唯一動いた公共交通ってのはタクシーだけなんですね。
そうです、
そうなんです、
はい、
でもうまさに災害があった時ってそうなんですよ。実は仙台の地震の時もそうなんですけれども、もう道路が分断されててひどい状況 で、
はい、
で唯一その地元のタクシーが、うん、あの地元 の、 その交通を守ったって、
はいはいはい、
で去年一昨年でしたか、あの長野で信州であの新幹線が埋まった洪水がございましたよね。
大雨で、
大雨で、
はい、
あの時もあの地元の新聞に載ったようなんですけれども、もう洪水で流されて、
うん、
でタクシーのドライバーが自宅が流されてるんだけども、
うん、
その高いところにお年寄りを運んだとか、そういう美談が載ってたりとか。ですから私いつも言うんですけど、いろんな場で言うんですけれども、災害があった時の最後の命を守るインフラ、交通インフラってのはもうタクシーなんですね。
和久井薫の元気発見、番組を聞いてのご感想はメール元気@stv.jp、 ファックス 011-202-7290、 おはきの方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ和久井薫の元気発見まで。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかに元気発見。